米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて、僕らの街紹介の時間でございます。今回米岡さんは福岡市中央区の大名に散歩に行ってきたみたいでございますね、うんうん、その模様をどうぞ。
さあ、僕は今福岡市中央区大名に来ておりますけれども、まあ僕が最初にこの大名に来た時からするともうまるで違う街ですね。こんな飲食店とか全然なかったし、もう普通の民家で古い旅館、そういうような街だったんですよ。だからこんな、まあ要は歓楽街というかそういうイメージはもうまるでなかったんですけども、今はもうあらゆるところにショップだとか飲食店だとかいろんなお店がひしめき合ってますけど、わずか数十年でこんなに変わるのかなと思うぐらい変貌を遂げた街ですよね。ちょうど大名といってもですね、昔の方だったらお分かりになるこの道をまっすぐ行ったら三門オペラに突き当たるというあの道です。古い方ならああそこかとお分かりいただけるんじゃないかと思います。そうですよ、そのついでに言ってしまえば今僕が立っている斜め前、ここは昔木綿屋というねキムチ鍋が美味しい店だったんですけど、だからあの今ある飲食店もその頃できてるものとかっていうよりは、それからその、まあ、民宿とか旅館とか一般の家があった時から飲食店になって、その時の飲食店もすでにまた代替わりしたりなくなったりして違う店になってるんですよね。やっぱり本当にね賑やかなとこですから、やっぱ競争率もすごいもんだと思いますけど、ただね良き古き良き店もね、まあ、だんだんと馴染みの店も消えていくのはとても悲しいんですけどね。だからちょっと向こうに行った通りはですね、国体道路側から行くと沼田病院から入る道ってやつですよ。今言っても分かりませんけどね、でも時々タクシーの運転手に元沼田病院から入る道、ああはいはいはいって言う人もいますよ、ね、いやいずれにしてもでも今この様変わりになんとなく不思議な気がしますけど、でもまたこれからまた数十年経ったらまた大名が違う姿になっていくんでしょうね。でもなんかあっちやらこっちやからね美味しそうな匂いがしてくるんですよね、夕方になってくると。どこ入ろうかな。
いやー大名ね、まあよく行くね、町でございますけれども、そうですね、だから米岡さんが一番最初大名に来たのはだから18ぐらいの時でございますね、うん、大学受験とかそういうので来て大名に初めて泊まったんですよ。
へ
え、はいはい、その時の感想として米岡さん覚えてるのは、なんもない町よなみたいなくらいでございますから、
戦前
そうそうですね、空襲がちょこらどういうことや戦後生まれでございますから米岡さんは。しかも俺がどういうことやって、なんで俺が怒ってるかよく分かりませんけど、ね、実はこの福岡市中央区大名の大名という地名はですね、江戸時代福岡城の内堀に面して、家老や大組、大きい組ですね、うん、大組など、藩政の重臣たちが居住していて、大組に相当する家臣を大名と呼んでいたことにちなんでいるということなんですね、うん、今ではこの若者向けの店が多くて居酒屋とか、クラブとか、学校などでたくさんありまして、深夜も遅くまで賑わっていて、ね、観光客にも人気の街になっておりますけれども、まあ、米岡さん同様昔を、ね、懐かしみつつ、たまにはこれぶらり歩いてみるのもね、はい、だからもうあれでございますよ、歩くたびにあここは前はなんとかっていう店やったなとか、あここは昔なんとかっていうショップがあったなとか、もうすでにもう変わっていってんですよね、どんどんどんどん。
そうですね、でも今時のすごくおしゃれなお店もね、うん、センスのいいお洋服屋さんとかも多いからね、そうそうそうそう、いいですよ ね
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月のみんなの運転士。
さて、今日は西鉄バスの吉塚自動車営業所にお邪魔いたしました。運転士さんは久富良二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず久富さん、
はい、
バスの運転士になるきっかけを教えていただけますか。
純粋に言います、ね、車の運転が好きで、はい、運転士になろう、バスの後ろについている募集を見てなろうと思って、
はいはい
はい、電話しました。
車の運転だと例えば、はい、いろいろ営業であったりタクシーであったり、
はい、
まあ、トラックであったり、
はい、
その中からやっぱりバスっていうのはどういう魅力があったんですか。
まあ、その大学時代もずっとバスで通ってたのもあって、
あ
運転しバス運転してみたいなって思ったのが きっかけですね。
久住さんにとってその運転手さんだからこそ言える運転手あるあるみたいなものって何かありますか。
はい、運転をすると人が変わる、休憩所でボソボソボソっていう人が、はいはいはい、急になんか明るく楽しく運転してたりとか、はいはい、普段はすごい怖い人が急に優しく、はいはい、優しく親切にしてたりとか、あの全然違うんです多い、いますよね。
その運転士スイッチみたいなのがあるんですかね。
あるでしょうね。そういうのは不思議だなと思う時あります。
やっぱ責任感もありますし ね、
そうですね。
やっぱちょっと自分の中のギアを一つ上げないとっていうのはあるでしょうね。さあ、最後に久富さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
生活そのものなんじゃないですかね。あのちっちゃい頃駅のそばにも歩いて3分のとこ住んでましたし、はいはい、高校も電車で通ってたし、大学も電車バス使って通ってましたし、で今こうやってバスにお給料もらってるんで、はいはいはい、もうずっと生活の一部が西鉄だったかなと思います。
じゃあこの町の生活そのものの中にも西鉄バスが入ってると、
そういうことですね。
そういうことですね、
だと思います。
はい、はい、これからも安全運転で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街グルメの時間でございます。大名を散歩してお腹が減った米岡さん、リスナーさんからおすすめ情報をいただいておりました池田屋さんというお店、はい、探して行ってきたそうでございますね。その模様どうぞ。
さあまずはですね、こちらの店の名物滝餃子やってまいりました。大きな丸い平たい器にですね、ネギとこの滝餃子がね入ってますね。ちょっとついでみましょう。よいしょ。ちょっとまずスープいただきますね。美味しいですね。このスープだけでもお酒飲めますよ。深くていい味わいですね。さあまずはそのままいただいています。うまい、すごいマイルドですね。中の種も外の皮も不思議だよね。でもね、水餃子とはちょっと違うんですよ。やっぱりね、このスープでしょうね、この煮込まれてる感じがね、炊かれてる感じ、まさに。そして薬味が実は2つありまして、竹炭入り柚子胡椒とニンニクベースの辛子味噌。どれにしようかな。まずニンニクベースの辛子味噌でちょっといただいてみましょうか。よいしょ。ああ、いい香り。うん。そんな言うほど辛くないですね。もっとピリッとくるのかと思ったら、まあもちろん量入れればそうでしょうけどね。ああ、でもやっぱりニンニクと辛子が入るとちょっとピリ辛感があって、これがまたいいですね。続いて竹炭入り柚子胡椒でいただいてみましょう。真っ黒です。最初だから見た時柚子胡椒と思わない、真っ黒だから黒ごまかなんかかなと思ったら柚子胡椒なんですね。案の定真っ黒になりましたね。うんうん、これは炭の深みがあって、ただ柚子ってカンとくるかって言ったらそんなでもないですね。少し優しい柚子の香りが上品に漂ってくる感じ。ああこうやっていろいろ楽しめるわけですよね。いやーやっぱ滝餃子、これが名物になるわけですね。でね、メニュー見てて気になったのが手羽のうずら卵詰め焼き。手羽のうずら卵詰める、確かにいつも見てる手羽がぷっくり膨らんでます、丸く膨らんでます。ここにうずらが入っているんでしょうか。こんがりきつね色に焼かれた、さあそれをいただいてみましょう。あく、あ、いましたよ。いや、手羽餃子の中にうずらの卵がぽっこり入ってる感じ。うん、この手羽の中でうずらの卵、やつがいい仕事してますね。ここらでちょっと焼酎をカナカナンってしない仕事。実はこちらはですね、結構大きなアイスペールにクラッシュアイスが入ってるんですね。でこのクラッシュアイスをお玉ですくって、このコップに入れて注ぐと、なんでとてもなんかね、氷の尖った感じが全然しないんで、焼酎とかまろやかに感じますね。そしてね、これも結構皆さん評判がいいやつなんですけど、 手作りのね餅豆腐、見た感じちょっとおしゃれな器に入ってきていますけれども、冷たいお豆腐ですね。ちょっと丸くこんもりタレがかかってんのかな。うわ、今ちょっと取ろうと思ってさじを今ちょっと差し込もうと思ったら弾力で返ってきました。豆腐の感覚の力でやると入らないですね。よし、わすごいなこのもちもち感。なんだろう、豆腐なのお前って感じです。取れました、いきます。うわこれはうまいな。この出汁もいいけどね、この食感がたまりませんね。でこのお豆腐噛めば噛むほど非常に美味しい味が湧き上がってきますね。調子に乗ってあと一品、気になるでしょ、ウニとイクラのせ半熟卵ですよ。ウニ大好き、イクラ大好き、しかも僕の大好きな半熟卵、これやばいやつですよ。ちょっと細長い平たいお皿に4つ半分に切られた卵にイクラとウニが乗って4つあります。なんかちょっとした宝石のようにも見えますね、この神々しさ、ね、ウニとイクラですからね。贅沢に一口でいっちゃっていいっすか、コメントできるかな。いただきます。うん、あ、これはあかんやつです。これはうまい。誰が考えたんだ、シンプルなのにすごいうまいわね。え、半熟卵とイクラとウニが仲良くしてくれてよかったな。いやー、あー幸せや。ちょっと看板が分からなかったんでいろいろうろうろしましたけど、探した甲斐があるわ。この炊き餃子後でちゃんぽんとかおじやとかいろいろできるんですよね。今スープの味が分かってるから、炭水化物いっちゃうからな、我慢できんかもしれない。ねえ、山さん行かれたことあるんですか。
もう大好きです。おお、美味しい。もう
ねえ、これほら先ほど言った手作り餅豆腐の写真、ちょっと見るとおっぱいみたいにも見えますけどもね、なんとなくここ上に赤いポツってのがあって、
何言ってんですか。
そのくらいプルンプルンですよ、プルンプルン。ねえ
いやねえって言われてもね
鶏ガラベースの濃厚スープでグツグツ煮込んだこの炊き餃子が有名な池田屋さんでございますけども、はい、じゃあ看板がないんですよね、うん、だ看板もないので発見が難しいんですけれども、なぜそもそも看板を出してないかと言いますと、まあ、一度来てくれたお客さんがまた口コミで新しいお客さんを呼び込んでというようなお店になればということで看板を出していないんですということだったんですけれども、確かに看板はないんですがこの日もお客さんでも満杯でした。
いやもう本当に人気があるお店ですから ね
大名のあの通りからちょっと奥に入るんですよね、はい、で奥に入っても看板がないからうろうろするんですけど、だいたい一番手前の方で賑やかなお店がありますから、ちょっとガラスが大きいんでね、はい、うん、あここかなと思ったらそちらにねちょっとこう入ってみると、
覗いてみて、
うん、でこの日米岡さんが食べたもの、炊き餃子一人前700円、手作り餅豆腐400円、手羽のうずら卵詰め焼き300円、ウニとイクラのせ半熟卵が1000円ということで、はい、他にもですねせせりの炭火焼きとかね、葉わさびとかね、そういうものを米岡さん召し上がっておりましたけども、
ちなみにあの締めの炭水化物はいただいたんですかね。
どうでしょうね、まあ私は言ってないからわかりますけど、ね、米岡さんの話でございますからね、
多分食べてるでしょうね、は
い、いやどうでしょうね、うん、まあしかしやっぱり何食べても美味しかったということを聞いております。はい、私は、
はい、
場所が福岡市中央区大名1-4-28と、営業時間が夕方の6時から夜の11時まで、オーダーストップが10時半ということで、まあ、予約されるのが一番、ね、確実でございますけれども、うん、そうですね、定休日は不定休ということでございますね、最寄りのバス停は毛子1丁目ということでございます、はい、詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。